那个弟兄姐妹们早上好。
皆さんおはようございます。
今天的经文只有一节。
で今日の聖書箇所は一箇所だけです。
是约翰福音第一章的第十四节。
ヨハネの福音書の一章の十四節です。
这一节经文，约翰教导我们道，也就是神成了肉身住在我们中间。
ここに書いてあるように言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあります。
可能有一些弟兄姐妹知道这句话其实旨意是神道成了肉身，他要在人间支搭他的帐篷。
そしてまたこのように理解しているその兄弟姉妹がおられるかと思いますけれども、神は言葉は人となって私たちの間に住まわれたというのは、それは私たちの間において幕屋を張られるというふうに意味をしているのです。
就是我们这个标题“神的帐幕在人间”。
まさしく今日のメッセージのテーマであると同じように、神の幕屋が人と共にあるのです。
而且这个帐幕是充满了神的荣光，又是我们人的眼睛可以看得见的荣光。
またこの幕屋こそがそれは栄光に満ちたものであり、そしてまた私たちの目で見ることができる輝かしいものであるということです。
这句话教导了我们圣诞的一个真正的含义，就是神的帐幕在人间。
またこの御言葉からは私たちにクリスマスの本当の意味を知らしめているのです。それは神がここに来られたということなのです。
以马内利的神，他要与我们同在，他的帐幕在人间，他要住在我们中间。
イマヌエルの神が私たちと共におられ、そしてまたその神の幕屋が私たちの中で張られて私たちと共におられるということを意味しているのです。
让我们看见他的荣光，也让我们住在他里面。
また私たちはその栄光を見ることができ、そしてまた神のうちに私たちが共に住むことができるというふうにしてくださっているのです。
当初那个时代的以色列人，他们一看到这一句话的话，肯定会立刻想起神的帐幕。
当時のそのイスラエルの民たちがこの御言葉をもし知らされた時には、まさしく真っ先に神様の幕屋について思い起こすでしょう。
我们教会十月到十二月的成人主学当中有一个课程。
本教会のその10月から12月までのその成人のための日曜学校がありますが、その中の一つのプログラムとしてこのようなテーマがあります。
我们在座的应该有很多弟兄姐妹现在就在参加那个课程。
でまた神の幕屋が共に人と共におられるというテーマとして勉強しているのですが、皆さんも参加されているのではないでしょうか。
课程的名称跟今天的题目一样，都是神的帐幕在人间。
で、そのテーマはそれは神の幕屋が人と共にある。まさしく今日のメッセージのテーマと同じなのです。
那个课程就介绍给我们当初神为什么要在人间设立他的帐幕。
その学びの中ではどのような話をしているかというと、なぜ当初神様が幕屋を私たちの中に張られたのかということを説明しています。
弟兄姐妹读圣经应该读过很多遍了，有没有记住神是什么时候在人间要设立他的帐幕的？
皆さんは多くの皆さんは聖書を読んでいるわけですから、このように考えたことありますか？神様はいつ、そしてまたこう人と共におられる幕屋を張られるという話をどんな時であるかと説明していると思いますか？
帐幕是设在哪里的？
またその幕屋はどこにその設立されているのでしょうか？
先不要着急说耶路撒冷。
でエルサレムだっていうふうにすぐには答えないでください。
主的帐幕最初是设立在旷野的。
主の幕屋は最初はそれは荒野にその設けられていたのです。
什么叫旷野？
では荒野とは一体何でしょう？
圣经当中对旷野有很形象的描绘。
そしてまた聖書の中では荒野についてはこのようなその描写をしています。
说那是大而可怕的旷野。
それは大いに恐れられるべきその荒野であると。
是干旱无水之地。
恐ろしい荒野であって、そしてまた水のない乾ききった地であると。
旷野荒无人烟。
そしてまたそこには誰一人いないのです。
有什么？
何があるのかというと、
有火蛇，有蝎子。
それは燃える蛇やサソリのいるところだと。
是荒凉野兽吼叫之地。
そして獣の吠える荒れ地であると。
旷野这地方听着很好吗？
アラノっていうふうに聞くと、それは一体どういうふうに皆さんイメージするのでしょうか？
以色列人当年是在埃及住。
イスラエル人の民たちはそれ当時はエジプトに住んでいました。
他们在埃及是做奴隶的。
そして彼らはエジプトにおいては奴隷生活を強いられていたのでした。
什么叫做奴隶？
奴隷となるとは一体どういう意味でしょう？
我们这里上班的弟兄姐妹很多。
皆さんはその会社勤めの人が多いかと思いますが。
如果你上班还不给你工钱。
例えば皆さんが働きに行ってけれども賃金をもらえないとしましょう。
你晚上回家了，你老板还要管你的话。
そしてまた帰ろう、家に帰られてからも。また自分 の, その社長からもまたこうずっとこう、こう監視されていたとしましょう。
他想打你就打你，想骂你就骂你。
で殴りたい時には殴り、またその、怒りたい時には怒ったりします。
那你就是个奴隶。
そうするとあなたはまさしく彼の奴隷となっているということなのです。
以色列人做奴隶做了四百多年。
イスラエルの民たちは奴隷生活は400年以上、していました。
他的爸爸妈妈爷爷奶奶爷爷的爷爷奶奶的奶奶都是奴隶。
自分のおじいちゃんまたそのおじいちゃんのおじいちゃんなどみんながみんなその奴隷でした。
终于有盼望了。
そしてやがて彼らにはその希望が与えられるようになったのです。
有个人来找他们。
それはある人が彼らのところにやってきて。
说神让我来带领你们得自由。
あなたたちに自由を得させるために神が私を起こしてくれたんだというふうに言います。
要带你们去流奶与蜜之地。
あなた方を父の流れるそしてその蜜の流れるその地へ導くと。
翻译成汉语，
所以漢字に変えると、
我要带你去伦敦、去巴黎。
今で言えば、例えばロンドンやパリに連れて行くんだと。
去纽约、去东京。
ニューヨークだったり、東京だったり。
然后你们就跟着他出去了。
そして皆さんはそういうふうに呼ばれて、その人の後についていきます。
后来发现自己在哪里。
そしてまた後に自分は一体どこに連れて行かれたのかに気づくのでしょうか。
大而可怕的旷野。
なんとそこは大きな恐ろしい荒れ野であったのです。
干旱无水之地。
水のない乾き切った地でありました。
到处是火蛇，是蝎子。
至る所には燃える蛇やまたサソリがありました。
晚上野兽在吼叫。
夜になれば獣が吠えたけるところでした。
你经常连水都没有喝。
時には本当に飲み水でさえもこなかったりします。
试一试，今天从现在开始到晚上不喝水。
例えば皆さん試してみてください。今から夜まで、その水を一滴も飲まないようにしてみてください。
你还好说你怀里的婴儿。你抱着的婴儿。
でそしてまた自分がその抱っこしている赤ちゃんが。
在那里哭，在那里喊。
でそこで泣きわめいたりします。
你经常没有饭吃。
それでもあなたにはまた自分が食べるそのご飯もなかったりします。
后来给你饭吃了。
そして後にはご飯はあなたに与えるけれども。
你今天早上吃麻婆豆腐。
で今朝は麻婆豆腐を食べろと。
你今天中午吃麻婆豆腐。
またお昼にもまた麻婆豆腐を食べろと。
你今天晚上吃麻婆豆腐。
夜もまた麻婆豆腐が出されます。
你半夜饿醒了。
そしてまた夜中にその目が覚めて。
还剩下半碗麻婆豆腐。
それでもまだ麻婆豆腐が残っているから。
你明天早上还是麻婆豆腐。
ですからまた翌日もまた朝ごはんには麻婆豆腐を食べろと。
明天中午还是麻婆豆腐。
でまたお昼にはまた麻婆豆腐と。
你已经吃了一个月麻婆豆腐。
皆さんは一ヶ月間ずっと麻婆豆腐しか口にしていないのです。
你是什么样的感觉？
皆さんはどのような思いを抱くことになるのでしょうか？
虽然有一个人总在那里跟你说。
もちろんある人がそこであなたにこういうふうに語りかけます。
我们要去伦敦，我们要去巴黎。
やがてロンドンにはたどり着くからパリに行くから。
你一睁眼睛看到的只是旷野。
けれどもあなたが目が覚めて目が開くとそれはあなたの目の前にあるのは荒れ野しかなかったのです。
白天热死你，晚上冻死你。
そしてまた朝は本当に暑くてまた夜になればまたこう寒くなってきます。
他跟我们说神在帮助我们。
けれどもその人が言うには神が私たちを助けてくださっているよと。
但是神我们是看不见的。
けれども私たちはそれを見ることはできないのです。
我们只能看见那个摩西呀。
私たちに見えるのはモーセ、あなたしか見えないんだと。
可能怎么看怎么像个骗子。
どんなに見てもそれも本当に詐欺師にしか見えないと。
更像个人贩子。
そして
人贩子贩卖人口。
それまたこう人身売買をするような人だと。
这就是以色列人在旷野的处境。
それこそがイスラエルの民がそのエジプトに置かれている状況でした。
我们的信仰是一个听的信仰。
私たちの信仰というのはそれは聞くことから始まります。
主反复的教导我们，以色列你要听。
主はこのように繰り返して繰り返して教えています。イスラエルを聞けと。
我们今天来教会是来听到的。
今皆さんは教会に来られているのはメッセージを聞くためなのです。
但我们是人啊。
けれどもあくまでも私たちは人間なのです。
我们长了眼睛。
私たちには目があります。
我们总是相信我们看到的多一点。
なんとかして自分が見えられるものを見たいと思うわけです。
大约差100倍左右。
もしかしてそれは100倍以上も差があるかもしれません。
你信任你的眼睛强过你信任你耳朵大约100倍。
おそらく皆さんはその耳で聞くものよりも目で見えるものの方を信じたがるのではないでしょうか。
所以有个成语叫做百闻不如一见。
ですから百聞に一見しかずという言葉があるように。
我们更愿意相信自己的眼睛。
また私たちは自分の目で見えるものしか信じられない時もあります。
总是听，我们的信心会枯燥。
どんなに聞いても聞いても私たちの信仰は枯れていきます。
尤其是环境是这么样的险恶。
またこのような険しい環境の中に置かれていればなおさらのことです。
又来了一碗麻婆豆腐。
またあなたの目の前には麻婆豆腐が運ばれてきます。
我们要怎么办？
一体どうしたらいいのでしょう？
所以说，神在以色列设立他的帐幕，是在以色列觉得最软弱的时候。
ですから、神が幕屋を張られる、そして設けられるというのはまさしくイスラエルの民にとっては最も弱さを覚える時でした。
他们听了太多的许诺，但是眼睛什么也看不到。
彼らの耳には多くのその約束をたくさんたくさん聞いたけれども、彼らの目には何にも映っていないのでした。
神知道我们的软弱。
そして神様は私たちの弱さをご存知なのです。
知道我们光是听，我们做不到。
また私たちは聞くだけでは何もできないんだ、どうすることもできないんだということをご存知なのです。
他要让我们可以看见他的荣耀。
ですから神様はご自身の栄光を私たちが見えるようにと示されようとしていたのです。
可以看见他的存在。
そしてまた神様のその存在を私たちに示そうとしておられるのです。
在我们软弱的时候，他要在那里，让我们眼睛可以看到，我们的手可以摸到，我们的鼻子可以闻到。
私たちが弱さを覚える時には、目に見えて、そしてまた耳で聞こえて、そしてまた鼻で嗅ぐこともできるようなようにしてくださるのです。
为这个原因，他才要跟他的百姓同住。
ですからそれのためにそれらのことをさせるために神は民と一緒に住むということを約束してくださったのです。
他才要在以色列当中设立他的帐幕。
ですから神はイスラエルの民の中において幕屋を張られるというふうに約束してくださったのです。
以色列人在旷野都是住在大营当中的。
イスラエルの人たちはその荒れ野の中ではそれはこうキャンプを張っているような状態でした。
那个大营当中总是会有神的帐幕。
そしてそのキャンプ場の中には必ず神の幕屋が設けられるわけです。
神的帐幕在以色列当中，他要跟以色列人同住。
そして神はこのようにおっしゃいます。その幕屋においては神は民と一緒に共におられる、一緒に住むんだと。
我们读圣经、读旧约的时候，读的脑袋很大的。
皆さんは旧約聖書を読むといつも悩まされるのではないでしょうか？
我们弟兄姐妹当中有好多人晚上容易失眠，我知道。
で、皆さんの中では夜なかなか眠ることができない、寝つくことができない人がいっぱいいると思いますが。
我强烈向大家推荐利未记。
私は皆さんにレビ記を大いにお勧めしたいと思います。
其实从出埃及记的后半部分开始就有类似的效果。
まあもちろんその出エジプト記のその後半あたりからはその効果が現れてきます。
你就看到那些话翻来覆去，同样的话翻来覆去的说。
とにかくそこには同じ言葉が何度も何度もこう繰り返されているのです。
说一遍，再说一遍，说一遍，再说一遍。
次から次から同じようにずっと繰り返されていきます。
好枯燥的。
本当にもうつまらないっていう味気がないっていうふうに思うでしょう。
看一看就困了。
まあ本当にとにかく一回でも読めばすぐに寝ついてしまいます。
但是圣经当中为什么有那么多那么繁琐的记载？
けれどもどうして神その聖書はあえてこのように繰り返されるのでしょうか？
因为那是圣洁的神要跟我们这些罪恶的人同住。
なぜならばそれは清いお方である神が罪で汚れている私たちと共に住むという約束であるからです。
我们这些罪人，我们没办法直接去面见那位圣洁的神。
なぜならば罪人である私たちは神様と面と向かうことはできないからです。
所以他要详详细细地告诉我们如何去支搭这个帐幕。
ですから神様はあえて私たちに詳しくどのようにして幕屋を作るのかと教えようとしているのです。
如何你才可以去面对那位圣洁的神？
いかにしてその清いお方と面と向かうために私たちをどうしたらいいのかを教えようとしているのです。
但是不管多么繁琐，
けれどもどれだけその雑その煩雑であったとしても、
现在神的帐幕就在以色列的中间。
今まさしく神の幕屋はイスラエルの民の間に張られています。
神的云柱火柱就笼罩那个帐幕。
神のその雲やそしてまた火の雲がその彼らの上に覆われています。
我们每个人的眼睛都可以看到神的帐幕在哪里。
私たちはどの人の目もその神のその幕屋がそこに張られているということを目の当たりにすることができます。
你说我是盲人。
私は目が見えない。
你耳朵可以听到帐幕的存在。
それでもその幕屋が張られているというふうに耳で聞くことはできるでしょう。
那里有人杀牛，有人杀羊。
そこでは生贄を捧げるために羊がそのほふられ、そしてまた牛が殺されたりしています。
还有人吹号角。
そしてまたそこでそのラッパを吹く者もいます。
你的鼻子也可以闻到帐幕。
そしてまたあなたの鼻でもってその幕屋が張られているということを感じることができるはずです。
牛和羊在那里被烧掉。
なぜならば生贄として捧げられている動物がそこで焼かれているからです。
类似バーベキューの气味。
それはもしかしてバーベキューのようなその匂いかもしれません。
那是我们五感都可以感到的一个存在。
ですからどのような状況であっても私たちは五感でもってそれは私たちは感じることができるわけです。
这个帐幕在以色列中间。
そしてこの幕屋はイスラエルの中に。
是为了我们可以得联系蒙恩惠，做我们随时的帮助。
それは私たちがそこで恵みをいただき、そしてまた顧みられて、そしていかなる時のその助けとすることができるためなのです。
神要住在我们中间，实际上我们也要住在神的中间。
神は私たちの中におられる、共に住んでくださるというのは、言い換えれば私たちも神の中に住むという意味になるわけです。
在旧约当中就有好多这样的教导，我们是活在神的里面的。
旧约時代からでもすでに至るところにおいて私たちは神のうちに住んでいるものだ、生きているものだというふうに教えています。
他反复教导我们，他要用他的翅膀来荫蔽我们。
このように教えられているのです。何度も何度も、それは神はその御翼の中で私たちを追ってくださるんだと。
是我们随时的保护和帮助。
それは私たちのいかなる時の助けであり、そしてまた私たちを守ってくださるんだ。
这就是主的帐幕，这就是神的帐幕在人间。
これこそが主の幕屋、神の幕屋が人と共にあるという意味なのです。
而今天的经文教导我们，主耶稣基督才是那真正的帐幕。
また今日の聖書箇所からも分かるように、主イエスキリストこそが本当の幕屋なのです。
旧约当中所有那些繁琐的记载。
そして旧約聖書の中においてはたくさんの記載はありましたけれども、
其实都是要预表主耶稣基督，他才是真正的帐幕，真正的神与人同在。
旧約聖書は何を教えようとしているかというと、それはイエスキリストこそが本当の幕屋であり、イエスキリストこそが本当に私たちと共に住んでくださるんだ、共にいてくださるんだと教えるのです。
熟读圣经的各位弟兄姐妹，
しっかりと聖書を勉強されている皆さん，
我看到好多人不好意思的笑了。
で、皆さんちょっとこう苦笑いしているようにも見えますけれども，
圣经中记载了那么多跟帐幕有关的，那个帐幕后来跑哪里去了？
聖書の中、旧約聖書の中では幕屋という言葉がたくさん出てきますが、後にその幕屋は一体どこになってしまったのでしょうか？
我们每一个基督徒都要对主的这个拯救史 有这么一个框架的了解。
実はキリスト者である私たちは単にその箇所、部分的に聖書を読むではなく、神の御救いの全体を私たちは見なければならないのです。
那个帐幕后来升级了。
その幕屋は後にそのグレードアップしたのです。
到所罗门的时候升级成一个大殿。
でソロモンの時代になるとそれは幕屋ではないその、でなくなってそれは神殿というふうに変えられていきます。
我们没有见过所罗门的圣殿。
もちろん私たちはソロモンによって建てられた神殿は見ることはできないけれども。
应该是跟人民大会堂差不多的一个。
まあ、おそらく本当にこう栄光輝かしいものであったに違いないと思います。
非常辉煌、非常大。
そしてまたそのものすごい厳かなものであったり、また輝かしいものであるでしょう。
但是那个圣殿后来被人拆掉。
けれども実はその神殿は後に人の手によって滅ぼされたのです。
神的殿被人拆掉。
神の宮、神の神殿が人の手によって滅ぼされたのです。
一点痕迹都没有，现在挖都挖不出来。
そして全くその跡形もなく、どんなに掘っても掘ってもそれ見つけることはできないのです。
神为什么要摧毁那个圣殿？
なぜ神はあえてその神殿を滅ぼされたのでしょうか？
是因为人的罪。
それは私たち人間の罪のゆえなのです。
神要与我们同住。
神は私たちと共におられる。
他要做我们的神，做我们的主。
私たちの神となり、私たちの主となってくださいます。
以色列愿意不愿意？
イスラエルの民たちにとってはそれはどういうことであったでしょう？
嘴上是非常愿意的。
彼らは口ではそれは素晴らしいというふうに受け入れたいと言うでしょう。
但是身体很诚实。
けれども体はとても誠実で正直なのです。
他们嘴上很敬虔。
彼らは口ではとても敬虔な言葉を語ります。
身体很诚实的犯各种各样的罪。
けれども体は正直にいかなる罪をも彼らは犯していました。
不是神抛弃了他们，是他们抛弃了神。
神が彼らをお見せになったのではなく、彼らが神から離れたのです。
所以以色列人后来被神从迦南美地当中赶走。
ですから実はイスラエルの民たちは後にカナの地から神によって追い払われたのです。
你们还是去当奴隶吧。
やはり奴隷の生活に戻れと。
但是神没有抛弃他们。
けれども実は神様は最終的には彼らをお見捨てにはならなかったのです。
过了七十年又把他们召回到了以色列。
70年経ってからまた彼らを呼び集めて、そしてまたイスラエルに連れ戻したのです。
甚至建了一个更大的圣殿。
さらにはそこではまたさらに大きな神殿を築くことができるようになりました。
到主耶稣时代那个圣殿非常的辉煌。
イエス様の時代になってからもまだその神殿は残っていたのです。
但是以色列人过的是什么日子？
けれどもイスラエルの民たちはどのような生活を送っていたのでしょうか？
原来是流浪做奴隶。
彼らはそれまでは本当にさすらいの旅をして、そしてまたその、彼らはその奴隷でした。
在主耶稣降生的那个时代。
けれども主イエスキリストがお生まれになったその時代に。
以色列人在自己的家乡当外邦人的奴隶。
実はイスラエルの民たちは自分の故郷で、そして異邦人のその奴隷となっていたのです。
又当了好500年了。
それでもまた500年ぐらいのその奴隷生活を送っていたのでしょう。
比埃及的时候都长。
エジプトの時代よりもさらに長いのです。
他们有没有盼望？
彼らには果たして望みはあったのでしょうか？
这是他们自己的家乡。
そこは彼らの故郷でした。
他们走到路上。
彼らが歩いていても。
每几步，每一个路口都会设一个关卡。
そしてどのその、またこう歩いていると。
到关卡干嘛？
でそしてまたそこが関所があるのです。その関所で何をするのでしょうか？
交钱。
でそこではお金を払ったりします。
他们走在路上。
そして彼らが町で歩いていると、
随便罗马的士兵从旁边经过。
ローマ兵が彼らの周りにやってきます。
哎，我这包好重啊。
そしてまたこう荷物が重いから、
过来过来。
で来い来いと。
说你呢。
でとにかくお前いいから来いと。
过来。
でこっち来いと。
给我背一里路吧。
でそしてまたこの代わりに荷物を持ってと。
这就是奴隶。
それが奴隷なのです。
以前是在外邦当奴隶。
それまではその異邦の地で奴隷生活をしていたけれども、
现在
今は
在自己的家乡做外邦的奴隶。
自分の故郷の中でその異邦人のために奴隷となっていたのです。
因为他们的心远离了神。
なぜならば彼らの心は神様から遠く離れていたからです。
弟兄姐妹请注意。
兄弟姐妹皆さん気をつけて 聞いてください。
没有神的人，远离神的人都是奴隶。
神のいない人、そしてまた神から遠く離れている人っていうのは、それはすなわち奴隷と同じなのです。
你在外乡做奴隶。
あなたは異教の地で奴隷となり。
如果没有神的拯救，在家乡你做什么？
もし神様の御救いがなければ、あなたは自分の故郷に戻ったとしても、
还是奴隶。
同じように奴隷の状態なのです。
你说我是奴隶主。
そしてまた私はもうとにかく奴隷族だっていうふうに言うでしょう。
我家是开烧砖工厂的。
そしてまた私の家はそのレンガ作りの工場だと。
你还是奴隶。
それでも同じ、あなたは奴隷なのです。
你想做的事你做不出来。
なぜならばやりたいことをすることができないでいるから。
不想做的事你天天在做。
やりたくないことを毎日毎日ずっと虐げられているのです。
你一生在那积攒钱财。
そしてあなたは生涯何年も何年もかけて一生懸命お金を貯めようとします。
到你死的时候一分钱都没有。
けれども、どうでしょうか？死ぬ時にはあなたはそれを一銭も持っていくことはできないのです。
前一段有浙江的一个老板去世了。
で、かつ、そのしばらく前に浙江省のあるその有名なその社長が亡くなったのですが、
给他夫人留了19亿人民币的遗产。
19億人民元を自分のその奥さんに残したのです。
结果他妻子带着这十九亿嫁给他从前的司机了。
そしてその奥さんはなんと19億人民元を持って かつて使っていたその運転手と結婚したのです。
他司机说。
そして運転手は言うわけです。
我原来一直以为我是给我老板打工呢。
私はこれまでにずっと自分のその社長のために働いてきたと思っていたけれども。
现在知道原来我老板在为我打工。
けれども考えてみたら、今となれば社長は私のために働いてくれていたんだなっていうふうに。
就是这个样子。
まさしくそのような状況なのです。
你有了十九亿的财产。
19億元があったとしても。
你到死的时候都不知道你在给你司机打工呢。
それでもあなたは死んでからもなんと自分のその運転手からそういうふうに言われていることすら知らないでいるのでしょう。
每一个远离神的人，他都是奴隶。
神から遠く離れている人はすべて奴隷なのです。
都是白白的干活，最后什么也没得不到。
無駄働きをして、そして最終的には何一つとして手に入れることができないでいるのです。
你的心思意念、情感、身体都是被人控制。
思いも考えも、そしてまたあなたの体もすべてが人によってコントロールされているのです。
总是有一个权势在你之上。
とにかく何らかの権力がいつもあなたの上にあるのです。
你连做梦都逃脱不了他的控制。
もしかして夢の中ですらもあなたはそれによって支配されている時もあるかもしれません。
这就是做奴隶人的可怕。
それが奴隷となっている人にとっての恐ろしい状況なのです。
以色列人那个时候在自己的家乡做奴隶。
当時イスラエルの人たちは自分の故郷の中でその奴隷生活をしていました。
那时候的圣殿非常的宏伟。
そしてまた当時のその神殿というのはとても輝かしいものでした。
从摩西时代开始的种种献祭都在进行。
そしてまたモーセの時代からもさまざまなその生贄の捧げ方というのはずっと同じように行われていました。
但是那个时候，那人手所造的圣殿已经越来越腐化。
けれども実は人の手によって建てられた神殿というのはどんどんどんどん朽ちていくようになったわけです。腐敗してしまったのです。
大家知道大祭司是。怎么才可以做大祭司吗？
皆さん、その大祭司というのはどのような人が大祭司になれると思いますか？
首先、你祖宗是亚伦。
例えば、それはあなたの先祖がまずアロンであるということ。
然后一代一代传下来。
そして代々代々伝わってきて。
父亲死了。
そして自分の父親が亡くなって。
长子继任。
そして自分のその、その長男がそれを引き継ぎます。
对不对？
それは正しいことですよね。
到耶稣时代的圣殿。
そしてまたイエス様の時代の神殿になると。
大祭司差不多一年一换。
大祭司は年に一回とにかくこう変えられていくのです。
谁决定换大祭司？
そして誰によってその大祭司が選ばれると思いますか？
罗马人。
それはローマの人だったのです。
大家可以想象一下。
皆さん考えてみてください。
涉谷区政府决定我们教会谁当长老谁当牧师。
例えばその市役所では私たちの教会の中で誰が牧師になれ、そして誰がその長老になれというふうに言っているようなものなのです。
一年换一次。
そしてまた毎年1回必ず交代しろと。
谁给的钱多谁上。
それは多く捧げた人が必ずその大祭司になれるというような状況でした。
这就是耶稣时代的圣殿。
それはイエス様の時代のその神殿の状況でした。
大家不要误会。
皆さん誤解しないでください。
那个圣殿已经非常非常的堕落了。
神殿とは言いながらも実はとても堕落し。てしまったものでした。
但是神一天没有拆毁它，它还是圣殿。
けれども神様がそれを滅ぼさなければ、それでもなお神殿として建てられているわけです。
所以主耶稣基督自己也去那个圣殿献祭。
ですからイエス様でさえも同じようにその神殿に行って生贄を捧げ物をしていたのです。
但是这个圣殿越来越远离神。
けれどもその神殿と呼ばれるところはどんどんどんどん神様から遠く離れるようになったのです。
人手做的东西有一个共同的特点。
実は人の手によって作られるものっていうのはそれは一つの共通点があります。
天然的趋势是远离神。
それはどんどんどんどん神様から離れるっていうことと。
后来主自己形容那个圣殿好像什么？
そして後にはイエス様はその神殿のことについてどのように言い表しているのでしょう？
两个字。
二文字です。
各位熟悉圣经的弟兄姐妹，
聖書のよくわかる皆さんでしたら、
那个时候的圣殿好像什么？
その時当初の神殿はあたかも何でしょう？
贼窝一样。
それはその盗っ人のその巣であると。
这是为什么主要道成肉身来到世界的原因。
これこそがなぜ神の言葉が人となってこの世に来られたのかという意味なのです。
神在以色列设立官长、设立先知、设立祭司，让他们牧养神的羊。
神は旧約時代においては祭たちを立て、そしてまた彼らを導こうとして、また預言者を立てて、彼らをその養おうとしていました。
他们不牧羊，反倒去偷羊。
けれども彼らは羊をその養えと言われているにもかかわらず、養わずに人のものを盗むようになったのです。
他们的肚腹。
彼らのお腹は。
才是他们的神。
それは自分たちの神であるというふうに満たそうとしていたわけです。
这是主为什么要道成肉身来到世界的原因。
これこそが主がなぜ言葉が人となってこの世に来られたのかという本当の意味なのです。
因为你们不牧养我的羊。
なぜならばあなたたちは羊を飼おうとしないから。
我要来，我自己要成为我的民的大牧人。
養おうとしないから、だから私は私の羊のためにその羊飼いとなるために来るんだと。
因为人手所造的殿已经变作贼窝了。
なぜならば人の手によって作られた神殿というのももはや盗っ人のそのところになってしまったから。
所以我要来，我自己要成为神真正的殿。
ですから私自身がここに来なければ、私が来て神の神殿とならなければと。
从神的帐幕到神的殿。
神の幕屋からそしてまた神殿に至るまで。
帐幕和殿都是为了神与人同在。
幕屋にしろ、あるいは神殿にしろ、それは神が人と共にいるという意味を表しているのです。
他是圣洁的神，他要来到我们中间。
清いお方である神が私たちの中に来てくださるのです。
他要住在我们中间。
また私たちの中に住んでくださいます。
他要成为我们随时的帮助。
いかなる時の助けとなってくださいます。
他是神真正的殿。
そしてそのお方こそが神の本当の神殿なのです。
所以说，他说那座人手所造的殿。
ですから人の手によって作られた神殿。
将来一块石头都不会留在另一块石头之上。
それはどの石もその他の石の上に積まれることがないわけです。
他说以色列人啊，你们在拆毁这座殿。
イエス様はこうおっしゃっています。イスラエルの人たちよ、あなた方はこの神殿を、この宮を滅ぼすが。
以色列人肯定觉得很委屈的。
もしかしてその新イスラエルの人たちはそのように言われてとてもその悔しい思いをしているかもしれません。
我们明明在维护着殿嘛。
守っているのにそれなのになんで滅ぼしていると言われなければならないのかと。
他们的所作所为。每一天都在拆毁神的殿。
けれども実は彼らのやっていること、彼らの行いはすべて日々神様の神殿をその取り壊していると同じなのです。
所以主说我三天要重建这个殿。
ですからイエス様はこうおっしゃったわけです。3日で私はこの神殿を建て直すと。
谁才是真正的神的殿？
誰が本当の神の神殿なのでしょうか。
谁才是真正的神的帐幕在人间？
誰が本当にその神の幕屋が人と共におれるその幕屋とは一体誰なのでしょうか。
是耶稣基督。
イエスキリストなのです。
他要来到我们中间。
イエスキリストが私たちのところにやってきてくださいます。
他要住在我们中间。
私たちの中に住んでくださいます。
我们知道有神。
私たちには神はおられるんだということを知っているでしょう。
以色列人比我们更知道有神。
イスラエルの人たちにとってはそれはなおさらのことです。
他们亲眼见过神无数的作为。
なぜならば彼らは本当に神様の御業を自分の目で見ることができていたからです。
亲眼见过红海分开。
彼らの目の前にはその航海海がこう隔てられたっていうのも彼らは見ていたのです。
亲眼见过约旦河分开。
そしてまたヨルダン川がそのこう切り開かれていたのを彼らは目の当たりにしました。
每天都看到神降。叫麻婆豆腐，麻辣，不是麻婆豆腐。
毎日毎日神様がそのマナで持って彼らを養っていたのです。
降在地上。
そしてまたその天からマナが降ってきてこう地でいっぱいになっていました。
他们也见过神的使者。
また彼らは神の御使いを目の当たりにもしました。
见过神的先知。
そして預言者を見ることができました。
那先知大有能力。
そしてまた当時の預言者というのは大いにその力を持つ人たちでした。
但是他们就没有见过神。
けれども彼らはなおも神様を目の当たりにすることができなかったのです。
因为神是灵。
なぜならば神は霊であられるから。
人没办法看见神。
人間である私たちは自分の目でも神様を見ることはできないのです。
因为神是全然圣洁的神。
また神はその全その神様は清いお方でおられるから。
每一个罪人直接去看神的面，就会被神的烈火所吞灭。
ですから罪人が直接神様を見るとなるとそこでその火でもって焼かれる。となってしまうからです。
但是我们真的需要看见神。
けれども私たちにとっては本当に本当に神様を私たちは見なければならないのです。
因为我们就是这么软弱。
なぜならば私たちはこれまでにもこれほどに弱いものであるからです。
所以神在以色列中设立他的帐幕。
ですから神様はあえてイスラエルのための間においてご自身のその幕屋を張られたのです。
当帐幕和圣殿起不到他们应有的作用的时候。
けれどもその張られ幕やまたあるいは神殿が持つ、その元あるべきその意味を果たすことができなくなってしまったならば、
他自己道成肉身来到这个世界。
神様ご自身がこの世に来られたのです。
要与我们同住。
私たちと共に住むために。
而且这个同住是双方面的。
そしてまた共に住むというわけですから、一方通行ではないのです。
神住在我们里面，住在我们中间。
神が私たちの間に住まわれます。
我们呢？
私たちはどうでしょう？
我们住在神的里面，我们要住在基督的里面。
私たちも同じ神のうちに、そしてキリストのうちに私たちも住まわせていただくことになるのです。
这是何等奇妙的神与人的同在！
これは神が人と共におられるという本当に屈しい御業ではないでしょうか。
我们人和人只能是站在旁边。
私たちは人間同士は単にこのようにして隣に立つことしかできません。
他在我们中间。
けれどもその神が私たちの間におられます。
但是我们怎么在他里面？
では私たちはどのようにして神の中内に入るのでしょうか？
他又在我们里面。
神が私たちの中におられる。
这是基督耶稣道成肉身来到这个世界的目的。
これはキリストが言葉が人となってこの世に来られた本当の意味なのです。
让我们可以看见他。
それは私たちが キリストを通して神を見るということなのです。
让我们的手可以摸到他。
また私たちはキリストを触れることによって神様を触れるのです。
是为了我们的好处。
私たちのためにキリストが来られたのです。
好多弟兄姐妹、熟悉圣经的弟兄姐妹、
また聖書をしっかりと読んでおられる兄弟姉妹の皆さん、
可能心里在说、
もしかして心の中ではこのように思っているのではないでしょうか。
彼得看见过。
ペテロは、まあ、確かにイエス様を見たでしょう。
約翰摸过。
またヨハネも確かにその手でイエス様を触ったこともあったでしょう。
保罗也算看见过吧。
まあ、おそらくパウロもイエス様を見たでしょう。
但是与我们同在的神、我们今天可以看到他们。
けれども共におられるというその神を今私は見ることができるのかどうか。
他升天了。
イエス様は昇天されたのに。
在全能父上帝的右边。
全能なる神様のその右におられるというのに。
我们中有最近见过耶稣的吗？
皆さんの中でイエス様に出会った、イエス様を見たという方いらっしゃいますか？
我们怎么又看不到他了？
それなのにどうしてまた私たちは神様を見ることができなくなってしまったのでしょうか？
这个时候回到我们信仰的起点。
この時に私たちの信仰のスタート地点に。も立ち返るべきではないでしょうか。
以色列你要听。
イスラエルよ聞け。
那些见过他的人所写的见证就在这里。
神様を見た人がによって、そのイエス様を見た人によって書かれたその書物がこの聖書なのです。
这是神的话语就在我们中间。
これこそが言葉が私たちの中におられるという意味なのです。
而且他今天就在我们中间。
そして今こそ神は私たちと共におられます。
我们两三个人一起祷告的时候他在哪里。
聖書はこう書いてあるのです。2人でも3人でもその私の名において集まるところには、
我们今天见不到主的肉身。
私たちは今もちろん神様を見ることはできないけれども、
但是借着他的灵他就在他的教会。
その神様はご自身の霊を通してまさしく今私たちのこの教会の中におられるのです。
他就在我们中间。
まさしく今私たちの間におられます。
他就在我们里面。
私のうちにおられます。
我们也在他里面。
また私たちもその神様のうちの中におられるのです。
你说我就是看不到。
それでも見えないじゃないかとあなたはおっしゃるかもしれません。
求主的灵开启我们的心。
どうか私たちの目が本当に心が聖霊のその力によって開かれていくことを願っております。
开启我们的灵眼。
どうか私たちの霊の目が本当に開かれていくことを、ね、望んでおります。
让我们能看到我们的主。
そして私たちが本当にイエス様をしっかりと見ることができるように。
这就是主道成肉身来到这个世界。
これはこれこそが言葉が人となってこの世に来られたということなのです。
他要住在我们中间、我们要住在他的中间。
神は私たちの中におられ、そして私たちも神のうちにいるのです。
无论是在旷野、
それは荒野であったとしても、
还是在伦敦、巴黎、东京、
あるいはロンドン、パリ、そして東京であったとしても、
这里难道不是旷野吗？
ある意味では荒野ではないでしょうか。
在我们自己的家乡、
また自分の故郷であったとしても、
那里难道不是旷野吗？
そこもまた荒野なのではないでしょうか。
但是他时刻在我们中间。
けれどもどのようなところにおいても常に神は私たちと共にいてくださるのです。
人手所造的殿会被拆毁。
人の手によって建てられたその神殿は取り壊されていきます。
但是没有任何受造物可以把我们和基督的爱隔开。
けれどもいかなるその創造物によって私たちを神様から切り離すようなものは何一つないのです。
他就在我们中间。
なぜならば神は私たちの中におられるから。
熟悉圣经的弟兄姐妹。
また聖書をそのしっかりと読まれている皆さん。
应该知道神的帐幕在人间这句话没有在约翰福音里。
神の幕屋が人と共にあるというこの言葉はヨハネの福音書の中にないということを皆さん知っているはずです。
其实也没有在旧约里。
また実は旧約聖書の中にも存在していないのです。
这句话在哪里？
この言葉は一体どこにあると思いますか？
这是启示录里的话。
実はこれは黙示録の中にある言葉なのです。
启示录二十一章。
黙示録の二十一章。
都一切都要结束的时候。
こう、全てがなくなるときに。
主应许我们。
イエス様はこのように私たちに約束してくださいました。
我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间。”他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。
その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙はすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。
有一天，他的帐幕会真真实实的又在我们中间。
やがてある日、神の幕屋は本当に私たちの中に建てられるのです。
我们所有人都可以看见，我们所有人都可以摸到。
どの人もそれを見ることができ、またどの人もそれを触る、触れることができます。
我们再也不会在旷野了。
そしてももはや私たちはもうこれ以上荒野の中にはいないわけです。
所有的眼泪和悲痛都要过去。
聖書にあるように全ての涙はすっかり拭い去られていくのです。
只有喜乐和平安。
そしてそこにはただ喜びと平安だけがあるのです。
他要与我们同住，我们要与他同住。
神が私たちと共にいてくださり、また私たちもまた神様と共にいるのです。
直到永永远远。
それは永遠に至るまで。
这是他给我们的诺言。
これこそが神が私たちに与えてくださったお約束の言葉なのです。
这是他的誓言。
またこれは神様にとっての誓いの言葉なのです。
这是我们的盼望。
また私たちの希望でもあるのです。
他要永远住在我们中间，我们要永远住在他里面。
神はおっしゃいます。永遠に私たちの中に住んでくださり、また私たちも永遠に神と共にいることが許されるのです。
圣诞就是为了这个目的。
クリスマスこそはこの目的が目的なのです。
他从天上来到人间，直达他的帐幕。
神は天からこの地上に来られて、そしてご自身の幕屋をお作りになったのです。
以馬内利的神要与我们同在。
インマヌエルの神は私たちと共にいてくださるのです。
我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父。
愛するアバ父なる神様。
主啊，感恩。
主を感謝いたします。
感恩你知道我们活在旷野之中。
私たちは荒野の中にいるということをあなたはご存知であるということを感謝します。
我们是奴隶。
私たちは本当に奴隷です。
主啊，主啊，你知道我们有盼望，但是我们什么也看不到。
私たちの望みは与えられながらも、私たちの何も見ることができないというふうに嘆いたりします。
感谢你，你差派你的儿子在我们中间。
けれども、御子イエス・キリストを私たちの中に使わされたことを感謝いたします。
他要住在我们里面，也让我们住在他里面。
イエス様は私たちのうちに住んでくださり、また私たちをイエス様のうちに住まわせてくださるという約束をしてくださいました。
那是我们永恒的家。
そこは私たちにとっての永遠の御国なのです。
我们从此不再分离。
もう私たちはもはやそこから離れることはなくなるでしょう。
主啊，带领我们在地如过在天的生活。
主よ、どうぞこの地上においても本当に天の御国にいるかのような生活を過ごさせてください。
时刻为你做美好的见证。
至るところにおいてもまた常に神様あなたのために証をさせてください。
奉主耶稣的名祷告。
主耶稣基督の名によってお祈りいたします。
アメン。